どうも
こんにちは。
こんにちは、動物の村です。ピーちゃん、
ピーちゃん、きなきなきな、今背中舐めるので忙しいって。
ああ、忙しいんだね。
まあ、しょうがないね。
今日はすごく暑い日なんですよ。
うん、なのにね、野球部が練習してんですよね。
野球部が練習してんですよ。
甲子園って今やってるんでしょうか。
今やってますね。
ああ、じゃあ来年のあれに向けて、
ね、来年に向けて
彼らはね、すごいね。
いても立ってもいられないんでしょうかね。
ああ、暑さを。
いや、その甲子園を見ていくとムラムラして練習をしたくなっちゃうという。
そうでしょうかね。まあ、暑いのでほどほどにという。
はい。はい。はい、ということで。お便り等も特にありませんので、
うん、
早速本編に進んでいこうと思います。
ポッドキャストでやる音楽フェス、ラジコマプレゼンツ音亀フェス2013のお知らせです。
ポッドキャスト番組音亀では、来る2013年10月13日にラジコマと協力してポッドキャストを使った音楽の祭典を開催します。ラジコマ登録番組からジャンルを超えて音楽活動をされている方々をお招きし、距離を超えて時間を超えて聴く人の中にそれぞれのアーティストのライブの景色が広がる、そんな感覚になれるようなライブにしたいと思っています。当日はライブステージの放送以外に生放送にてアーティストインタビューも行う予定です。詳しくは Google で音亀フェスと検索して特設サイトをご覧ください。みんな来てね。
さて、
はい、
村です。
あ、マスボンです。
動物の村です。
村です。
動物の村は村とマスポーンが動物に関する情報をお届けしているポッドキャストです、
うん、
はい、まっさりと体温低めでお届けしております。はい、で今回は、ラ行の動物ということになりました、
うん、
なっております。で過去は何をしたかというと、
ライオン、
まあ、ライオンもやったね、あれ
ラッコ、
結構なんか記録が聞いちゃってる。ラッコ、リュウとかルリなんとかという鳥とかね。
ああ、青っぽいね。
レッサーパンダ、ロバ、
うんうんうん、
あとライオン、リャマ、
リャマ、ヨウスコ、かわいいか、
ヨ、ヨでしょそれ。
ああ、そこ間違えた。ヨです。
ヨでした。あとはルリビタキ、
ルリビタキ、
レオは何だろう、忘れちゃったな。
うん、
うん、
まあいいよ。
うん、あとはロボロフスキー、キヌゲネズミっていうのをやりましたね。
ネズミ、
あと最近は何でしたかね、ラクダ
でしょうかね。ああ、コブがね。
うんうん、
で
そんなのやっております。で今回はラリルレロの中から選べるんですけど、
うん
うん、今回はですね、旅行バトを取り上げようと思っております。
旅行バト、
うん、
ハト、
ハトね、旅行するハトですね。
伝書バトとは違うの？
伝書バトとは違うよね。
レースバトとも違うの？
レースバトとも違うね。そうですね、違いますね。
はい、
はい、違うんです。
ハトね、
ハトなんです。ちょっと待ってね、なんかさっきのね、一つ分かんなくて、例のやつが気になっちゃいましてですね。
何、前にやった？
うん、何やったかなと思ってね。例は、あ、レモンカナリア。
うん、なんだっけこれ、なんだこれ、カナリア、
うん、きれいなレモン色のカナリア。
ああ、なんだっけ、カナリアって犬だとかそういうやつ。
カナリアって、そうそう、犬っていう意味っていう話をして
ます。記憶が定かでないね。
はい、あ、すいません、すっきりしました。さて、では旅行バトの話をしていこうと 思います、
うん、
でレースバトとかなんとかって言ったけども、ハト、ツーハトは別に渡り鳥じゃないんですけど、
あの飼いならされた、
うん、旅行バトはその渡りをするので旅行を
する、あ、そういう意味なんだ、
はい、言われております、
うん、何これ。
これがその最も特筆すべき点が、
うん、
史上最も多く数がいた鳥、
鳥の中で人口が多かった、
そうそうそう、と言われております。
へー、多かったって
、あまりにも多くてよくわからないんだけど、うん、50とか60億は
いた、
いたであろう最低度。
へー、これどこ、日本じゃないよね、
アメリカです。
お、
北アメリカ、
じゃあアメリカ、カナダの辺、
そうです、
うんうん、
でもう乱獲によって20世紀初頭に絶滅した。
え、嘘、絶滅した、
そうなんですね、最も多くいた鳥なのに
何しちゃったの、
絶滅してしまったという久々の絶滅回なわけですけれども、
いきなりドヨンと
嫌な気持ちになっております。
そんなにどうしたの、
どんなにどうしたのかっていうのは、まあ、後ほど触れるということにいたしますけれども、はい、じゃあちょっとどんな鳥だなのかなっていうところを紹介していくと、
うん、
まあ、ハトなのでハトを思い浮かべていただければいいんですけど、だいたい40センチぐらいの大きさのハトで、
うん、こう捕まえる感じ
よ
ね、うん、
で、あのイメージのハトよりちょっと首が長いし、こうスマートな感じ、
うんうん、
それで羽とこう尾っぽっていうのかな、後ろ側シュッと尖っているね、うん、で色というのはオスメス違うんですけど、メスの方が地味なのかな、でオスはこう、ちょっと青色、灰色がかったっていうような、うん、鳩色していて、
うん、グレーの青みがかったみたいな、
うん、であのお腹側はちょっとこう赤くなってたりするという、まあ、そんなに綺麗ではないけど、
あ、でも、
うん、
まあ、ワンサがいたと、
そうそうそう、だからその綺麗さがどうこうって話よりもその数がものすごくいるっていうところが、まあ、うん、
まず最大の特徴だった、
特徴で注目のポイントでありました、
はい、
名前の由来はさっき紹介したんですけど、うん、渡りを行うハトなんですけど、
う
ん、
アメリカからどこ行っちゃうの、だ
いたいそのニューヨークから五大湖周辺にいるんですけど、うん、夏は、うん、で寒くなってくるとメキシコの方まで移動します。
あ、南に、
うん、
なんかするんだ、
それでまた同じとこに暖かくなると帰ってくると、
うん、
でこれがまたすごい距離もあるんですけどスピードが速くて、
うん、
90キロ以上、時速90キロ以上で飛んでた、
すごいね、
うん、
速いね、
速いんですね、
弾丸ですね、
はい、でそれがすごくたくさん飛んでるわけですね、たくさんいるから、
当たりの時期とかもゴーッと、
うん、ゴーゴーッと、記録によりますとですね、まあ、巨大な雨雲のようになって大地を曇らせ、
うん、
十数キロにもわたって群れがずっと続いて飛んでいる、
うん、空は真っ黒になるわけだ、
そうそう、空は曇り大地は裂ける
ですね、日本野鳥の会の人をもってしても数えれない、
そう
日本じゃないけど、
ね、何億も数えないといけないからこれがまあだからそのこの時間帯に何匹飛んだのが何キロ続いてから、
うん、
何分続いてるから何話とかいう、うん、まあ、計算をしたりもするんですけど、
うん、
まあ、例えば一つの群れが11億1500万羽いたとか、
あ、もうとにかく数えれない、
その推定でね、
うんうん、
とかいう報告もございます。
もうすごいわ。
まあそのすごくたくさんいるって言ったんだけど、これと言い添えておきたいのが、一番多くいた時はアメリカに住む鳥の 40% ぐらいがこの鳥だったんじゃないかと。
なんか他にもスズメとかいるとして、
いるとして10人に4人は旅行バトだったんじゃないかってぐらいの、
うん、流行りだった。
流行りだったと。
あ、でもそれだけ多かったってことはなんか気候とかもすごい住みやすいわみたいな感じだったんでしょうね、
うんうん、まあそうなんでしょうね、
順調に増えてた、
うん、はい、
はい、
その、巨大な雨雲のようになって
旅行してたけど、
旅行していますけど、 そんなあの報告、有名な報告というかそういうことを書いてる人があのオーデュポンっていう人で、
そう
アメリカ その画家であって鳥類学者なんですけど、
はい、
アメリカの鳥類っていう図鑑みたいなものが代表作 で、
うん、
で それにねこう写実的な綺麗な絵を描いて、うん、図鑑化したものなんですけど、
うん、
その人の報告によりますと1813年秋、
うん、
ケンタッキー州で、
うん、
オーディポンは旅行バトの大群に遭遇しますと。
空が曇ってきたのかな、
うん、広大な空一面を覆い尽くした鳩の群れが行き過ぎる際には、
うん、
真昼の太陽の眩しい日差しがまるで日食のように暗く閉ざされ
そんなに
鳩の羽ばたきの音が絶え間なく続き、
うん、
糞がポタポタとまるで溶けて崩れた雪片切片雪片のように降り注いだと言い残しております。
すごいね、
はい、
遺言
なんかとにかくすごくて
すごかったってことか、
うん、それでまあそのまあ餌も取ったりするわけですから、そのイナゴの大群ばりに、
うん、
もうペンペンゴさ一本も生えないみたいな
感じ、うんうんうん、葉っぱとかわかんないけどこう、うん、荒れてみたいな、
まあ、糞が何センチっていう単位で積もって、うん、行くので、うん、その通り道が復活するのにもう何ヶ月もかかると。
すごいよね、
インパクトだったということですね、
うん、
はい、
見たことないね、
うん、まあそのムクドリかな、
うん、
の群れみたいなのをたまに見るときはあると思うんですけど、
うん、
山の方飛んでたり、あと都会の方ではスズメとかね、やっぱり何百パーかなんか電信柱じゃなくて電線に止まってて、
一列にっていうかこう、
うん、街路樹とかに行ったり、うん、ザザザザーっと飛んで
いくときありますけど、なんでここにこんなにいるのかとかね、
うん、それがもう何時間も続くと、
うん、うるさいだろ
う
ね、
うん、そうだね、うるさいって報告もあるけど、このオーディポンの文章の中には、
うん、
まあ何か何時間も続く羽音は心を沈めさせてくれると、
うん、本当か
いうふうに書いてあったりするんで、うん、ちょっと実際のところは分からないんですけど、
まあ、でも鳥の人だから鳥好きだから、
ね、鳥好きだからかねまあそんなです、とにかくたくさんの鳥が飛んでると、
うん、
はい、
はい、
で絶滅の話、
うん、どうしたの。
もともとあのアメリカにはまあ先住民の人がいまして、
うん、
旅行バトの肉を食用としてたんですけど、
う
ん、この人たちはすごくあのコントロールが取れていて、
うん、
ヒナを育てている最中の親鳥は食べないとかですね、
うん、
こう、
なんか
線引きがあって、また小さいものをあの取ってしまったら飼うんだって、
うん、
羽を、まあ、飛べないように切っちゃうんだけど、
うん、
剣かなんかを切っちゃうのかな、
うん、
でだけど、まあ、何ヶ月か餌を与えて大きくしてから食べるとか、うんうん、いろいろ工夫をしていたんですが、
うん、
アメリカに19世紀に入ってから、
うん、
まあ植民じゃ なんていうのあれ、
アメリカの大陸に
入植者が
人々がどんどん渡ってきて、アメリカという国ができみたいな、
そうですね、
うん、
まあ、とにかく人がどんどん増えるわけですよね、
うん、
でもそういう人たちは割とあの貧乏な人が多かったりして、
まあなんか新しい土地で一からやり直そうみたいなね、
うんうんうん、
で
だもんでそのいっぱい取ったわけですよ。
ああその食べ物を、
うん、まあ、白人移住者というのかな、まあ、
うん、
食べ物が欲しいからいっぱい取ったんですけど、
うん、
まあ、50億もいたから取っても取ってもなくならないような気がしてた、ね、う
ん、なんかアホ踊りの時とかなんかそんな話があったような気がするんですけど、
だいたいその話です、
うん、で
そうなんですよ。で、
まあ、取り尽くしたんじゃん。
取り尽くしたんだ。
食べたの。
食べたんだね、はい、
ただの乱獲。
ただの乱獲です。
で全部
全部
なんで途中で気づかないんだろう。
途中で気づいた時にはもう遅かったと。50億ぐらいから 25万ぐらい減ってしまって、
うん、
で
もまだ25万いるでしょ
けど、うん、それを貴重だ
貴重だ
って聞いたのが、もう貴重だってもう25万しかいない貴重だって思った人たちが、
うん、
我先に取ったんだね。
え、なんで？
え、高い値がつくからレアだからって言って、
うん、
ハンターがその25万の群れをうちに集まったんだよ。それで24万取られてしまった、
うん、まだ1万残って
る。で1万がまあどんどんどんどんあと目減りしていったということだそうです。
一匹も残んなかったの？
一匹も残んなかったんで、最後の一匹っていうのはもう分かってるんだけど、
うん、
あのメスの、まあ、マーサかなっていう鳥なんですけど、
名前つけてたんだ、
うん、それもなくなってしまったので。
え、じゃあ、
うん、
本当にいないんだ。なんか
本当にいないんですよ。
絶滅したんだ。もう二度と会うことはできない。
二度と会うことはできないんですね。
なんかこういう話を聞くたびに、うん、なんとかなったはずなのにねって思うんですけどね、うん、
そうなんですよね。まあその旅行バト自体は、いっぱい飛んでたり、
うん、
まあ、同じところで休んでたりし、いっぱい休んでたりして、
うん、
群れにわーって突っ込んでって棒を振り回すと何匹かがポトポトポトってそれに当たって死んじゃうと。で、ただ棒だけで取れるっていうね。
ああ、なるほど。じゃあもうほんと子供が遊びでお母さん取ってきたよみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
晩ご飯のご飯おかずにしようみたいな、そういうレベルの魚釣りみたいな、そういうレベルで、
そう、そうなんだろうね、うん、
魚と一緒にするのもあれだし、魚も今貴重なのいっぱいいるからあれですけど、
それでですね、まあ肉も美味しいと、まあ、諸説あるんですけど、
うん、
まあ、調理法によってはすごく美味しく食べられると、
うん、
いうことだったんで、まあ、割といい値段で売れまして、
うん、
今度はその自分たちのに食い物だけじゃなくてそれを売って人儲けしようという人たちもいっぱい出てきて、
あ、お肉屋さん的な、
そう、で、それでまあ必要以上に取ると、
うん
うんうん、だけどちょっと取りすぎて持って帰れなくなっちゃったからって言って、
うん、
自分たちが飼ってる豚の餌にしたりとかして、
うん、もうなんかじゃあ、
うん、
乱獲してたんですね。
そうなんですね、まあ、あのそうなんですねと言ったんですけど、
うん、
まあ、そのアメリカの公式な見解としては、
うん、
乱獲が原因で絶滅したのではなく、
うん、
自然環境の悪化が原因で絶滅したんだと、
え、うん、ほんと
言い張ってると。
ほんと
言い張ってるんですけど、
うん、
まあ、おそらくアメリカ人の人も 100% それを信じているわけではなくて、
うん、乱獲だろうという気はしている、
乱獲だろうという気はしているとは思います。
はあ、うん、
それでですね、そのいっぱいいたのになんでっていう話なんですけど、うん、実はたくさんいた割には繁殖力は非常に弱かったということ
で、ああ、そうなんだ。
ことで
1回に産む卵の数とか、
そう、繁殖期が年に1度で1回の産卵で卵1個しか産まない。
あ、なるほどなるほど、そっかそっか。
だから
ネズミ残食じゃないんだね。
そう、1個増えるのに
1年
かかるわけだから、うん、
そっか。あと卵が食べられちゃったりしても3つあれば1個残るとかそういうのではなく、
そうそうそう、
1個ダメになったらもうダメなんだ
ね。そうなんですよね。だからグッと減った時にはそれをこう復活させるのはかなり時間がかかると。
そっかそっか。じゃあどんどん減れば増えるスピードなんかもぐんといきなり減るわけで、うちわあたりが産む卵が少ないわけですもんね、
う
ん、
そのなんていうの、相乗的に
ですね、うんうん
うん、なっていくわけです。それでまた、旅行をしないといけないからたくさん食べないといけないということになると、その、環境の影響でやっぱり餌場が少なくなるということはすごく打撃が大きいわけですね、
うんうんうん、
それともう一つは、まあ、渡るんだけど行って帰ってくるんだけど、うん、いつも同じところに帰ってくるから毎年同じところでやられると。
ああ、じゃあもうあそこに行けば、
うん、
旅行場とよく取れるゼスポットで生まれて、
そうそうそう、
メキシコ行ってまたその場所に帰ってきちゃうんだ。
そうそう、そのあと、出発地点と 到着地点だけじゃなくて、うん、同じ道を通るんだって。だから途中の人も、うん、ああまた来たっつって年に2回通るわけだから、
うん、
その度に棒を振り回してっていうことで、うん、まあ、開拓者の人たちは決まってそのシーズンになるとハトのシーズンだねって言ってハトいっぱい取ったという。
そっか、じゃあちょっと道変えたりとかすればもうちょっとあれだったけど、
まだまだね、マシだったのかもしれないね、うん、というようなお話で、史上最大数を誇った鳥がもう20世紀の初頭には絶滅してしまったと。
なんかでもさ、そうすると旅行鳩が食べていた虫とかも、
うんうんうん、
の生態系とかもきっと変わったわけですよね。
そうでしょうね。
もちろんその人間が、うん、あの餌場を減らしたとかそういうのもあるけど、
うんうん、
食べられていた芋虫とかはどんどん増えたりとか、
そうだね、
何か見えない大きな変化が絶対ありましたよね、
う
ん、
そう思いますね。
怖、
うん、まあ、あとはね、糞で栄養を取っていたとかさ、
畑とかね、
畑とかがとかね、そういうのもあるかもしれないし、逆にいなくなったことで数が増えたりしているものもあるんでしょうけど、そこはちょっと調べてはいませんが、はい、そんなところでございました。
そっか、知らなかった。旅行バト、伝承バトとは違うと、
伝承バトとは違う。でこれどこで見られるかっていうと見られないんですけど、
うん、剥製とか残ってないんですか。
剥製が残っています、
うん、
スミソニアン博物館。
あ、もちろん日本じゃないですね。
あとまあその日本の研究者の人が持ってるものもあります、
うんうん、
それは見れるのかちょっと分かんないけどね、こうあの鳥っておなじみ山科鳥類研究所の、
ホームページ
上でも見ることができます。けれどまあ死んじゃってるからなんかこうなんか悲しい感じ
なんで、辛いですね、
まあ、そんな、まあ、写真はね見ることができますけどね、
うんうん、悪いことしてしまいましたね。
悪いことしてしまいましたという回です、
うん、
はい、
寝てます。
いーちゃんですか、
うん、
こっちの方が涼しいので。
いーちゃん、涼しい日が来たら、うん、来な、こっち来な、来な。
返事はしたんだけどね。
あくびすんの、あくびしました、はい。
さて、あの鳩つながりでですね、
うん、
鳩、あのもし道に鳩が落ちていたらってい
う、
うん、どうしよう、
いやーって捕まえられて怪我をしていないかなとして、
うん、
どうしたらいいの、
これどうしたらいいかっていう話なんですけど、
うん、
日本にはそのレースバトっていうなんか競技用の鳩があって、
うん、
足に輪っかがついてるんですけれども、そういう鳩を見かけた場合は、
うん、
送り返してくださいって言われるんだって、
うん、
でへって思うんですけど、
何それ新幹線とかに運ぶんじゃないんだ、
うん、でこれがですね、日通のレース鳩宅急便や、
うん、
あと郵便局の U パックなどで送れると。
え、U パックで、
うん、
じゃあさ、もしあれでしたら郵便局の窓口に、
うん、
言えば箱とかもらえるのか
な、うんうん、そうそうそう U パックじゃなくて日通の方は専用の箱がある写真を確認してるんですけど、
うん、
なんかケーキの箱みたいな、あの四角い箱に上に取っ手がついてる、
本当だ、
で鳩の絵が入ってるんですけど、
うん、
でこれでですね、迷い鳩回収っていう形で、2000円で送れると。
あ、やっぱなんかこれあれですよね、生き物だからさ、こうそっと運んでくれたり、あんま熱くないように運んでくれたりするのかな。
そうね、
とはだって荷物と一緒だったら大変なことになるでしょ。
うん、
U パックは持ちてあるの。
U パックはねちょっとどうだったのかな、
調べてない、
うんうん、
でもなんかあれですね、郵便局あるあるみたいなやつで年に1回ぐらい鳩が鳩の送りたいと言ってくる人がいるみたいなさ、
またあの住所が同じ送り先だったとか、なんかそんな話があったので、
どこどこさんの鳩かみたいになるみたいな。
で U パックの場合はその鳩がどうこうっていうことじゃなくて、
うん、
生きた動物を送ることができます。
何、魚とか、
例えばまあ伊勢海老、
ああなんかあの、うん、こうイメージとしてはあの発泡スチロールの中でちょっとガサガサしている。
おがくずかなんか入れておくるでしょうか。うん、その具体的なその専用のパックのことは書いてないんだが、
うん、
あとは、金魚。
へえ、うん。水とかどうすんだろう。こうあれかなこう縁日のあの感じで入って、はいピンポン入って。
あのぶら下げて。
くれんのか。
水出ちゃうからねあれね。
そっか。
あとはまあ。カメとか、
うん、
あとカブトムシ。
あ、カブトムシ。
スズムシ。
スズムシ。え、
うん。ハトインコ。
へえ。でも鳥とかね。
うんうん。まあ、あの全部はいいんだってことじゃないんだけど、うん、まあ、健康であるということと、あの餌とか水分補給を輸送中に必要としないとか、臭くないとか、温度調節があの厳格じゃないとか。
うんうん。
うん、
あでもなんかちょっと不安だな。
不安ですよね、
うん、なんか特に暑いから、
うん、
いろいろなんかほらクワガタの幼虫とかさ、
うん、
ネット通販で買うとしますよ。あのそんな気全くないんですけど、うん、なんかこう来る間に干からびたらどうしようとか。
そうだね、確かにね。
まあ今はごめん、鳩の話だ。
でもなんかネットで動物飼うとかやっぱりちょっと、
ね、うん、ちょっとなんか違いますよね、
うん、そうですよね、
うん、あで鳩は遅れると。
遅れると。
じゃあでもそれはあれか、遠くから来た鳩さんだから隣町ぐらいまでだったらなんとか、
うん、
自力で運べるけど、
近かったらね自分で
行
った
みたい。いきなりなんか九州とか言われてもね、保護した人の保護した人の保護した鳩の人の住所がね、
うんうんうん、
ちょっとじゃあ日通さんにお願いするしかないか。
そうですね、あのさっき2000円って言ったんですけど、
うん、
ちょっとよく分かんないみたい、2500円って書いてあるところもあるので、
あじゃあまあそこはあの、
うん、
送る方はご自分でとか、ね、
で日通の場合はどうやらなんかそのレースバト専用のサービスみたいだから、
うん、
あのネット上などには大きく公開されてないみたいな話。
ああそうなんだ、これ言っちゃったらまず
いじゃん。問い合わせてみたらいいんじゃないですかっていう、別に悪いことしてるわけじゃないからいいんじゃないかな。など、
へ
ー、鳩情報でした。はい。
はい。
以上です。さて、動物の村はラ行までやったから、
ぼちぼち終わりだね。
うん。
わーとかどうする？
わーはちょっとどうしようかねと思ってるんですけどね。
うん。確認問題ってどうなってんの？
確認問題は前回はやりましたよ。
あ、そう。
あの和までやってやったってい
う
感じなので、一応それはそれまではとりあえずです、ね、ワンクールという形でやるという感じにしております。はい。
うん、
そんなとこだね。はい。
はい。
はい、じゃあ、いつものお知らせですけど、動物の村はメールやお便りなどを募集しておりますので。
暑いから誰も聞いてないんだよ。
あ、そっか。
うん、人っ子一人いないよ。
暑いから人っ子一人いない。そうですね、
うん。
はい。そんな感じでしょうか。
はい。
はい。iTunes のレビューもお待ちしておりますって言っておこう。
人がいないんだよ。
はい。そんなところでした。
はい。
じゃあ以上です。はい。さよなら。
さよなら。